最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。
こんにちは。2026年5月3日日曜日、パーソナリティのはるかです。ゴールデンウィークの真っ只中、皆さんいかがお過ごしですか？ところで、5月3日って語呂合わせでゴミの日なんだそうです。お家の片付けもいいですけど、今日は私たち IT 好きとしてはデジタルデータのゴミについて考えてみるのもいいかもしれませんね。使ってないアプリとか、クラウドストレージに眠ってる古いファイルとか、見直してみると意外とスッキリするかも。スマホの動作が軽くなったり、セキュリティリスクが減ったり、いいことずくめですよ。デジタル断捨離、おすすめです。さて、今日のポッドキャストでは、そんな身近な話からちょっとスケールの大きな話まで、 IT とテクノロジーに関するニュースを幅広くお届けします。前半は AI の軍事利用や人気の SNS が抱える意外なリスクについて、後半は AI コーディングツールの最前線から便利なガジェット、そして Apple の Mac をめぐる大きな動きまで盛りだくさんでお送りします。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まずは AI に関するちょっとシリアスなニュースから。 Yahoo ニュース IT から、米国防総省の機密に AI8 社と契約という記事です。アメリカの国防総省、つまりペンタゴンが、軍の作戦みたいな機密業務に AI を使うために、アメリカのテック企業8社と契約を結んだと発表しました。この8社っていうのがすごい顔ぶれで、チャット GPT で有名な OpenAI、 それから Google、マイクロソフト、アマゾン、NVIDIA、オラクル、そしてイーロン・マスクさんが率いるスペース X とリフレクション AI という会社も入っています。まさに今の AI 業界を牽引するトッププレイヤーが一斉揃いという感じですよね。国防総省の声明によると、これらの企業の AI を合法的なあらゆる用途で使えるようにするとのことです。すでに現場の兵士さんとか応急業者の人たちは AI を実務で活用していて、これまで数ヶ月かかっていた作業が数日で終わるようになるなど、大きな効果が出ているそうです。今回の契約は、米軍を AI ファーストの戦闘部隊へと転換する動きを加速させるのが狙いなんだとか。また、特定の一社に技術を依存するのを避けるという目的もあるそうですね。このニュースで興味深いのは、契約を結んだ企業の多くが、自社の製品が国民の大規模監視や自律型兵器に使われないことを明示している点です。AI の軍事利用って、倫理的な問題が常につきまといますよね。特に人間の判断を介さずに攻撃する自律型兵器、いわゆるキラーロボットについては、国際的にも議論が続いています。そんな中で、テック企業側も一定の線引きをしようとしている姿勢が見えます。ただ、どこまでが合法的な用途で、どこからが越えてはいけない一線なのか、その判断はすごく難しいですよね。技術の進化が私たちの倫理観に重い問いを突きつけている、そんなことを感じさせるニュースでした。皆さんは AI がこういう分野で使われることについてどう思いますか？
続いては、私たちの身近な SNS に関する話題です。こちらも Yahoo ニュース IT から。B リアル、投稿で漏洩相次ぐ役。B リアル、B リアルって使ってる方もいるかもしれませんね。映えを狙わない、ありのままの日常を共有するっていうコンセプトで、特に10代から20代に人気のフランス発の SNS です。世界中のアクティブユーザーは4000万人を超えているとか、すごい人気ですよね。でも、この B リアルを使った情報漏洩が相次いでいるという記事なんです。例えば、西日本シティ銀行の行員さんが投稿した支店内の映像から顧客情報が流れちゃったり、仙台市の小学校の先生が業務システムの画面を投稿してしまったり、これらの投稿はもともとは友達限定だったはずなのに、誰かが見て X、旧 Twitter に転載したことで何百万人もの人が見られる状態になってしまったそうです。じゃあ、なんで B リアルでこういうことが起きやすいのか。記事ではその理由を2つ挙げています。1つは、投稿を焦らせる UI。 UI っていうのはユーザーインターフェース、つまり画面のデザインや操作性のことですね。 B リアルは1日に1回ランダムな時間に投稿してねっていう通知が来るんですけど、その通知が来てから2分以内に撮影、投稿しないといけないっていうのが基本ルールなんです。
画面にはカウントダウンタイマーが表示されて、早く早くってせかされる感じ。この焦りが周りの状況を確認する余裕を奪って、うっかり機密情報が映り込んじゃう原因になるんですね。もう一つの理由は、友人しか見ていないという油断。公開範囲が友達に限られているから、まあこれくらいなら大丈夫かって思っちゃう。でもその友達の中に悪意のある人がいないとは限らないし、誰かがスクリーンショットを撮って外部に流す可能性もゼロじゃない。この焦りと油断のコンボが情報漏洩を引き起こす大きな原因になっていると記事は指摘しています。Be Realのありのままを共有するっていうコンセプトはすごく面白いと思うんですけど、そのための仕組みが逆にユーザーの冷静な判断を難しくしているっていうのは皮肉な話ですよね。どんなツールも使う側の情報リテラシーが大事だっていうことを改めて考えさせられます。ついつい焦って投稿しちゃう気持ち分かりますけど、一呼吸置いて周りを確認する癖をつけたいですね。さて、ここからはもっと技術寄りのディープな話題に行きましょうか。
テッククランチに掲載されたレプリットの CEO アムジャド・マサットさんへのインタビュー記事です。レプリットはブラウザ上でプログラミングができるサービスで、特に AI を使ったコーディングアシスタント機能が強力なことで知られています。この記事、今の AI 開発ツールの市場がどれだけ熱いか、すごくよくわかる内容でした。まず話題になっているのが、ライバルのカーサーという AI エディタがスペース X に600億ドル、日本円にして約9兆円というとんでもない金額で買収される交渉中だという噂について。これに対してマサトさんは、基盤モデルの上に成り立っている小規模な独立系 AI 企業でいるのは難しいと語っています。特にカーサーは粗利率がマイナス 23% だと報じられていて、お金をたくさん使いながらモデル開発に投資するのは大変だろうと分析しています。一方で、自分たちのレプリットはどうかというと、ビジネスをより合理的に運営できていると。レプリットは1年以上も前から粗利率がプラスで健全な経営ができているそうです。その秘密はターゲット顧客の違いにあります。レプリットが狙っているのは、これまでソフトウェアを作れなかった非技術者の人たち。プロンプト、つまりこんなアプリ作ってっていう指示文を書くだけで、アプリのアイデア出しから実際に動くアプリを公開するところまで全部を面倒見てくれるエンドトゥーエンドのプラットフォームを提供しているのが強みだそうです。データベースの管理とかセキュリティまで全部を任せできるんですね。この手厚いサポートがあるから、少し高めの価格設定でも受け入れられていると。実際レプリットの成長はすごくて、2024年には280万ドルだった売上が、今では年間10億ドル、つまり1500億円以上のペースで伸びているそうです。既存のお客さんが利用額を増やしていく割合を示す NRR という指標も最大で 300% に達することがあるとか、つまり一度使うとどんどん深く使いたくなる魅力があるってことですね。ジローを辞めたみたいな大企業も、社員が個人的に使い始めて、そこから会社として導入するケースが多いそうです。まさにプロダクトの力で成長しているんですね。ちなみにマサットさんは、今使っている大規模言語モデルについても評価していて面白いです。エージェント、つまり自律的にタスクをこなす AI の性能では、アンスロピック社のモデルがまだ最強。 Google のフラッシュモデルは粗悪で安い、コスパ最強。 OpenAI の GPT-5 も急速に追い上げている。そして中国のキミというモデルも、3ヶ月前のアンスロピックのモデルと同じくらいいいと高く評価しています。いろんなモデルを適材適所で使いこなしている様子がうかがえますね。AI 開発の世界が、モデル単体の性能競争から、いかに使いやすいプラットフォームを提供できるかの競争に移っていることがよくわかる、非常に興味深いインタビューでした。
続いては、 Apple Watch ユーザーには嬉しいニュースです。 925Mac からペドメータープラスプラス8ブリングスフレンドリーデザインリフレッシュ&エクスペディションモードトゥアップルウォッチという記事です。ペドメータープラスプラスは昔からある人気の歩数計アプリなんですが、そのバージョン 8.0 がリリースされて、アップルウォッチアプリが大きく進化したという内容です。今回のアップデートの目玉は2つあります。1つ目は新機能のエクスペディションモード、日本語にすると探検モードですね。これは長時間ハイキングやランニングをするときに、Apple Watch のバッテリーを長持ちさせるための機能です。具体的には、常に心拍数を計測するんじゃなくて、基本的なトラッキングに限定することで、バッテリー消費を最大で 40% も節約できるそうです。Apple Watch って多機能で便利ですけど、ワークアウトで GPS とか心拍計をフルに使うと、バッテリーがどんどん減っちゃいますよね。 1日中続くようなアクティビティだと途中でバッテリー切れなんてことも。このエクスペディションモードを使えばバッテリーを気にせず1日中地図を腕に表示しながらアクティビティを楽しめるっていうのはすごく魅力的です。もう一つの大きな変更点はデザインの刷新と使いやすさの向上です。特にワークアウトを選ぶ画面が改善されたそうです。アップルは WatchOS6 で純正のワークアウトアプリをデザイン変更したんですけど、これが一部の長年のユーザーからは使いにくくなったという声も上がっていたみたいで、ペドメーター++はそこを狙って大きくて分かりやすいボタンで素早く確実にワークアウトを選べるようにデザインし直したそうです。こういうかゆいところに手が届く改善はサードパーティー製アプリならではの強みですよね。アプリ全体のデザインもより大胆でカラフルになって、歩数目標の達成度が半円のグラフで直感的に分かるようになっているとか、純正アプリもいいですけど、こういう遊び心があってユーザーの特定の悩みを解決してくれるアプリがあるとデバイスを使うのがもっと楽しくなりますよね。 Apple Watch でアクティビティを記録している方はチェックしてみる価値がありそうです。
次はガジェット好きにはたまらないちょっとした便利アイテムの話題です。ザバージからアンカーズディスカウンテッド 2-in-1 USB-C ケーブル is a great way to spend $15という記事。これはアンカーが出している 2-in-1 USB-C ケーブルがセールで安くなってるよというニュースです。たかがケーブル、されどケーブル、これが結構便利そうなんですよ。どういう製品かというと、充電器に挿す側は普通の USB-C 端子が一つなんですけど、デバイスに挿す側が2つに分かれているんです。つまり1つの充電ポートから2台の USB-C デバイスを同時に充電できるっていう優れもの。最近はスマホもパソコンもタブレットもイヤホンもみんな USB-C じゃないですか。出先で、あ、スマホとパソコン両方充電したいのにコンセントが1つしかないみたいなこと結構ありますよね。そういう時にこのケーブルが1本あれば解決するわけです。記事で紹介されているアンカーのモデルは最大で 140W の電力供給に対応していて、かなりパワフル。しかも賢くて、接続された2台のデバイスを認識して自動で電力を適切に配分してくれるそうです。例えばノートパソコンとスマホをつないだら、より多くの電力が必要なノートパソコンの方に優先的に多く電力を送ってくれるという仕組み。すごいですよね。データ転送も可能ですが、速度は USB2.0 相当の 480Mbps で、最初に接続したデバイスだけがデータを転送できるという仕様だそうです。まあ、主な用途は充電だと思うので、これは十分かなと。セール価格でアンカーのものが$14.99、だいたい1500円くらい。この値段で日々のちょっとしたストレスが解消されるならかなりお買い得じゃないでしょうか。こういうニッチなニーズを的確に捉えた製品って見てるだけでもワクワクしますよね。皆さんの周りにもこういう地味にすごい便利ガジェットってありますか？
さて、最後のトピックです。こちらは2つの記事を合わせて紹介します。Qt 5 Mac とザバージから、Apple の Mac mini と Mac Studio の供給不足とそれに伴う価格改定に関するニュースです。これがさっき話した AI の話題と深くつながってくるんですよ。まず、アップルの CEO ティム・クックさんが決算発表の場で、デスクトップ型の高性能 Mac である Mac mini と Mac Studio の供給不足が今後数ヶ月続くだろうと述べました。オンラインの Apple Store では多くのモデルが在庫切れになっている状態だそうです。なぜそんなに品薄になっているのか。ティム・クックさんによると、その理由は AI です。さっきのレプリットの話でも出てきたような、AI を使ってコードを書いたり、いろんな作業を自動化したりする AI エージェントと呼ばれるツールを使うために、Mac mini や Mac Studio を買う人が、Apple の予測をはるかに超えて急増しているそうなんです。これらの Mac は AI のための素晴らしいプラットフォームだという顧客の認識が、我々の予測より早く進んでいると彼は語っています。需要が急増している一方で、供給側にも問題があります。 Mac に搭載されている Apple シリコンチップを製造するための先端ノードと呼ばれる最先端の半導体製造技術や、
メモリ部品が世界的に不足していて、増産したくてもすぐにできない状況なんだそうです。需要予測を誤ったことで部品の確保が追いついていないんですね。そしてこの供給不足と需要の急増が直接的な価格への影響をもたらしました。ザ・バージの記事によると、アップルはこれまで599ドルで販売していた 256GB ストレージの Mac mini、 つまり一番安いモデルの販売を終了したんです。その結果、 Mac mini の最低価格は 512GB ストレージと M4 プロセッサーを搭載した799ドルのモデルからということになりました。実質的な値上げですね。これはアップルだけの問題じゃなくて、 AI ブームによって高性能なチップやメモリへの需要が世界中で高まっていることが背景にあります。ティム・クックさんも今後メモリのコストは大幅に上昇するだろうと述べていて、製品価格への影響は避けられないかもしれません。ソフトウェアの世界で起きている AI 革命が、こうしてハードウェアの供給や価格まで直接的に、そして強力に揺さぶっている、その現実をまざまざと見せつけられるニュースでした。AI を動かすためのパワフルなマシンが、これからもっと価値を持つ時代になっていくのかもしれませんね。
はい、今日のテックニュース深掘り、いかがでしたでしょうか。 AI が国防の在り方を変えようとしている話から、私たちの PC の価格にまで影響を与えている現実まで、 AI というキーワードが社会の本当にいろいろな側面に浸透してきているのが感じられた回だったかなと思います。一方で、 Be Real のような UI の工夫がもたらす心理的な影響や、 Pedometer++ のようなユーザーの不満を解消するアプリの存在も、テクノロジーを考える上で面白い視点ですよね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。